東京日比谷のミックスゾーンスタジオから全世界に向けて配信中。石川
マップルのビーサイドライブ。
はい、
メソボ君11本しかレギュラー、
うん、いやすごい大忙しだ、
ね、そうだよね。
いやまあまあ
朝もやってるんでしょ。
朝を毎日ほぼ帯、
ね、ない
やでもねこういう、うん、まあ作家だとなんつうのラジオの作家だと11本絶対できないよね、
うん、あそうですね。まあその番組のあれによる、
うん、もう
ボリュームにもよるけど、
いなんつうのラジオのラジオ番組の場合だとね、うん、なんつうの、うん1日1本計算だから7本になっちゃったらもうちょっと頭おかしくなるっていうのは、うん、俺先輩の作家からよく言われて、
何やってるか分かんない、
うん、何やってるか分かんないし、うん、もうプライベートの時間もなくなってくるし、
そうだよ、ね、
俺1回ね7本、うん、76かな、うん、7ぐらいまで行ったことあって、うん、もうその時
限界だった。
限界っていうか、うん、なんつうのかな、もうなんかやる気が起きない。
あ何から手つけていいのか、もう次から次へとやってくる。
やってくるし、で休みもないのよ。だからそれで言うと逃げ道がなくて、
あ確かにそうだ。
なんかもうなんつーの、うん、屍みたい。
まあ生放送が毎日あるって考えたら、
うん、生が毎日あった。
ね、ほぼ生でカンパケ1本とかだから、下手したら6本生抱えててカンパケ1本みたいな感じの時で、
じゃあカンパケの時にちょっとね2週撮りとか、
2週撮りとかあるからそれで余裕できるけど、その時はね辛かったけど、でもねそいつで経験しとくはねいいよ、うん、キャパが広がるから1回
でまあ、もちろんそのレギュラーでそれだけあったら、うん、特番とか入ってきたらもう結構やばいです
ね。結構やばいね、うん、
でもそれを11本とかやってれば、
うん、そうね、
少々なことがあっても
一旦地獄見とくと、
あの時に比べればっていう、
あの時に比べればっていうのはありますよね、うん、今多分石川さん多分ね今ねラジオ5本の、うんはい、レギュラーで今5本の、うん、プラスニコ動月1とかのやつを、うん、まあなんつうの鳴らして換算すると、うん、6何人毎週1本ぐらいの計算だから、うん、大体6本レギュラー、週1、6本レギュラー換算なのよ、
はい、
でプラスのイベントとか、うん、その他の仕事抱えながらやってるから、はいはい、結構ギリやべえとこなのかもしんねえけど、うん、昔のことを思ったら今忙しいと思わないもん、うん
そうね、
うん、
まあもちろんその仕事ないっていうことが一番辛いですからね、
う
ん
はい、そうね、一番やばかったのいつ仕事し始めて忙しいなって時、
うん、
ただ昔はもうただ本当にクズだったっていう印象しかないんで昔しんどかったを今とまた比べられづらいんですよね、
はい、ああ一番しんどい時期いつだったブルーザー。
俺はでもあれだね、お疲れさんやってる時かな。
ああ松本さんのナイトオフの番組、松本秀夫さんの
千葉行って帰ってきて、
あベイの仕事やって
夕方、
うん、
下手したら、あでもその日の曜日は違うか。まあそうだね。あとオールナイトも何本かやらせてもらってて、でもそれこそ6本ぐらいかな、でも。
ああ。
サブですけど。
サブとはいえ6本だったら結構限界だよね。うん、
結構きついですね、
うん。
ホームページの更新が一番きつかった。
あとまあ当時の。
あの作業はね、うん、本番3時に終わって、でまあみんな解散するの5時ぐらいでしょ、
うん、
そっからホームページを更新するのはちょっときつかった。
もう下手して昼までの作業になるよね
で今の環境と全然違うっていうのをまず前提で聞いてほしいのが、まあ
ね、ネット環境がね、
ネット環境は当時、ね、その ISDN あのダイヤルアップから1個上がった ISDN とかで放送局がつながって、
はい、メジャーリーグで言ったら AA ぐらいです
それぐらいね、もうネットの走りじゃないけど、
検索っつってもまず立ち上げるのに結構時間かかって、
時間かかるよ。
だってあの時のこと考えたら今どんなに Wi-Fi 遅くてもイライラしないもん ねあの時の状況考えたら、
だってそれに膨大なデータが入ってるんでしょ、そのバイオとかが。
で、更新できるパソコンは1台だけなんです、
う
ん、
フロアに1台しかない
。
それをサブサックが奪い合うって
制作部の
誰かが更新してたら待たないといけない
よ、
そんで帰りが遅くなっちゃう。
そうで、しかも意外とチェックされてるから、ほんままだ更新されてねえんだけどみたいな
のもあるし、
はい、
なドリームウィーバー
っていうソフトですね、
っていうソフトでそれがインストールされて更新するんですけど、
はいはい、
それでの例えばテキストを打つときに、
はいはいはい、
それドリームウェーバーソフト上で打つと、
はい、
突然落ちたりするんですよね。
はいはいはい、ありましたね。
だから一回じゃあ 別のテキストで書いてくればいいかと思うと、うん、テキストで貼り付けると、はい、介入とか全部無視されてドンって入るから結果編集でもう一回こう打ち直さない
とテキストがずれてたりね、介入がね、
それ考えるとあれはね過酷だった。
いやだからあれっすよね、なんならあの本間さんとかブルーさんがどっちか使ってて、ブルーさんちょっと俺出るから起こしてみたいな、はい、ありましたよ ね、そういう助ける精神ありましたよね。そうそうそう
で起きたら、はい、もう一人も寝てた、
寝て
あれおめえも寝てる
ブルーさん起こしてくれるはずじゃなかったらブルーさんが寝てるじゃんって
両方寝てるから二、はい、人とも更新されてない、はい、あの時時代はね結構
怖かったです。あ、俺でもそれで言うと寝ないでつらかったのは、それこそ震災直後に、はいはい、そのスタンドアップジャパンっていう西川貴教がもう震災の復興のための、はいはい、チャリティーやるっていう時に、はい、それの9時間特番をニコ動でやるっていうのを、それもゲストも300人だけ来たの、
いやそうですね、2011年は
現行ね
4月の
それを、4日寝ずに打つっていう
もちろんネギラの仕事をしながら
4日寝ずに打つっていうのが一番
で、ね、で4日寝ずに打って現場行ってフロアD
やる死ぬでしょ、
死ぬでしょ
あとはつらかった話とかさ、最近だからオールナイトの50周年とかさ、はい、いろいろインタビューとかされたりするけどさ、うん、俺それで言うと、うん、ウルーさんとか本間さんにちょっと手伝ってもらったっけ、多分だけど、はい、大魔神佐々木和弘さんが、うん、チャリティーミュージックソンやった時、
俺それ知らないわ、
それ知らない、うん、神田さん、ディレクター神田さんで、それで石川くんちょっとお願いしたいんだけど、うん、ミュージックソンみたいな感じで、はいはい、あいいっすよっつって言って、うん、他も何人か作家入ってもらって、石川くんは多分ちょっと何時間か書いてもらう感じになるんだと思うんだけど、はい、つって言って言われてて、はい、待てと暮らせと俺以外の作家決まるんだよな
はいはいはい、
で俺結局、俺が一人で24時間書くことになって
あまあ M ソンはね24時間のうち時間帯によって
そうそうそう6時間ごととかで4人の作家が書くとかあるんだけど、 そうだね、うん、それで、はい、10日帰れない LF に泊まりっぱで、当時それこそお台場だったから、はい、目の前のデックスにギャップが入ったじゃん、
はいはいはい、
もう俺も腹くくってギャップでもう俺は家帰らないって腹くくって、うん、シャカパンを買ったんですよ、はいはいはいもう一番リラックスできる、はいはい、もうね、編集室こもりっきりですから、うん、それでもう家に帰ってない風呂はたまにフジテレビに入るけども、はいはい、家は剃ってないっていう状況の中で俺が歩くとシャカシャカ音がするんですね
はい、はい、
で俺シャカシャカ音がすると、うん、人が避けるようになるって
日が立ってる
日が立ってるモーゼの10階みたいに俺が歩いてるとさーっと人がいなくなるってね
いやーきついですよね、
きつかったっすよね、あと大間さんとやった知ってる24時の3時間スペシャルもきつかったっすよね、
あスペシャルあの何回かありましたけどね、うん、スペシャルは
あれ地獄でしたね、であれも一週間帰れなかったっすね、2人揃って
で3時間の番組の中でまたちょっとなんかあったりしつつ、はい、下手したらそのちょっとなんか特殊な形で録音もあったりしつつみたいな、はいはいはい、
そもそも上田さんのクリームシー上田さんの知ってる24時っていう番組は、うん、メインの作家が月曜から木曜の帯の番組で、ね、メインの作家俺一人で毎日やってるわけよ、サブ作家もおまさ一人なんだ、
それすごい
よまだ謎のというか
普通は曜日ご今の見込みだったら
そうそうそう月曜日誰だ、ね、火曜日誰だいるけど、
そうだよね、
それで俺と本間のもう一対一の、 あの父一人子一人みたいな状態でやってたんだよ、でしかも情報番組だから、
はいはい、
夜12時から1時間の番組で6時から準備しないと間に合わないよな、
あ
もう知ってるなんか、
まあ、石川さんは書かないといけないから、
はいはいはい、
そうだよね、
そうですね、
ジングルも撮んなきゃいけない、
ジングル撮んなきゃいけない、まあなんつうの結構ちゃんと作ってた番組なんだよね、だから6時間1時間作るのに6時間準備必要なのよ、はいはいはい、でこれまたそれだけ丁寧に作ってる数字が良くなったわけですよ、そうすると LF バカな会社だから、うん、夜12時からやってた知ってる24時を、はい、夜10時から3時間やれって言
いや
ー1時間作るのに1時間作るレーティングの時だけ1時間作るのに6時間かかんのよそれを3倍になるってことは18時間かかんのよ
まあで上田さんもまあギリギリスケジュールがあったんで、もちろんもう忙しかったと思いますけど、
いやあの時本間さんと一週間止まってましたよね。ま
あ、そう
っすね。
しかもそれ確かね覚えてんだけど、うん、確か10月のレーティングだったんだ。うん、それで、月曜日からレーティング始まるっていう時に、うん、はいはいはい、日曜日に、はい、ね、もともと西川のられたリスナーの、はい、ジャボーズっていう坊さんになったリスナーが、はい、長野と結婚式から来てくれた、ね。
はいはい、
本間さんと二人でね、
行きましたね、
行ったの、
行きましたよ、
行った、
何で行った
ね、バイク、本間さん新幹線で行き、
うん、あ、そう途中で合流したんだ、
で駅で俺が拾ってバイク後ろに乗せて、
はいはい、
駅からまた1時間ぐらい離れてんのよ、シャボーズの
山奥でしたよね、
そうそう、あれ地獄だったよな。
まああったな、もう10年以上前
からですね。続いて
長野県松本市、ガリガリ梅、先日の人生相談で、
うん、
諏訪にもいきなりステーキがオープンしたということをお伝えしたと思いますが、
うん、
先日仕事で、
うん、
諏訪に行った時、
うん、
いきなりステーキ諏訪店の前を通った際、
うん、
驚くべき状況を目の当たりにしました。
目の当たりしました。
諏訪にはもともとステーキガストがあったんですが、
う
ん、そのガストの隣に、
うん、
いきなりステーキがオープンしたんです。
ぶつけてきたってことが、
まあ、ありますよね、たまに、
うん、おいおいすげえ喧嘩腰だな、うん、こんなあからさまにやっていいのかと思いましたが、松本にできたいきなりステーキは、
うん、
イオンの隣に、
うん、
俺のステーキジョーという、
うん、
ステーキ屋があったことを思い出し、
ほうほう、
いきなりステーキってこうやって自分の陣地を広げてきたのかと感心してしまいました。この質問なんですが、
うん、
松本のいきなりステーキと、
うん、
諏訪のいきなりステーキ、
うん、
どっちに行けばいいですか。
知らんわ。
お任せします。
というかそもそも食欲が出ないんですが、どうすればいいですか。最近なんか胃がもたれた感じがしています。
病院行け。
無理してステーキ食べなくていい
ん
です。
でも結構あれですよね、うん、こういうチェーン店の常套手段だったりしますよね。
あ、ぶつけてくる。
コンビニとかもそうですよね。
はいはいはいはい、
ぶつけてくるの、はい、
なんかうちの近所だと、
うん、
もう異常に鉄板焼き屋、あの、まあ、お好み焼き屋さんというか、この近距離でっていう、そう、だから行ってありゃいいよっていうのが今3点、う
ん、
下手したら 500m の間に3点あります。
マジで。
へ、あれっすよね、なんだっけな、それこそセブンイレブンかなんかって、うんうん、なんかそういう戦略ある
のか、
違うか、もともとあれかな、ごめん、これ定かじゃないけど、
うん、
セブンイレブンが辞める店ってあるじゃん、はい、
うん、
ここちょっと儲かないからみたいな、そこを狙う店っていうのがまたある、
ね、何狙うってそこに、
うん、昆虫の生態みたいな、
そう、
そこに店舗入れるっていう、
そう、セブンイレブンがもともと目つけたんだから、はいはい、いくらそのセブンイレブンがもし撤退したとしても、もともと条件はいいはずだと、だからそこを狙って居抜きして、
はい、
なんか例えば回転寿司屋さんにするみたいなのとか、
まあ多いよね、
なんかそういうのをやるっていう手法のチェーン店もあるらしい。
あるコンビニチェーン店だと、
うん、
なんかあえて近くに同じのを出して、
う
ん、なんかその街はもうこのコンビニのイメージに、
それファミリーマートじゃない、
染めちゃう、
わかんないけど、
ファミリーマートでもそういや多いね、
そう、なんか一角曲がってすぐにあるんだけど、
うん、
あ、そう、近くにあるわ、
コンビニファミリーマート近くにあるよね、
あるね、そういえば、う
ん、あえて出しますみたいな、
ファミリーマートってすぐお近くに店があるイメージ、
ね、狭い範囲で3店とかね、
うん、ああそうか、合併してるから余計か、
なるほど、あ、そっか、
そうだね、サンクスとかももう変わったもん ね、ファミリーマートに、
うん、
でもセブンイレブンが一番好きなんだよな、
わかる。
でもそれぞれにいいとこっていうかあれですよね、あの全部が全部パーフェクトじゃない、
まあね、
逆に言うと、
ああ確かに言えてるね、
惜しいみたいな、
俺だからセブンイレブンは、うん、なんつうの、お弁当っていうかお惣菜系が一番好き、充実してる、
うん、なんか安心できる、
うん、肉体改造してる時も食えるもの多いから、うん、セブンイレブン一番好きなんだけど、はい、その何飲み物系、
うん、
フラッペとかだとファミリーマート
が、
ああ
とあのチキンね、あと
チキンね、
ファミチキンみたいな、
はいはい、ああ俺最近だとそれで言うと、
うん、
ローソンの唐揚げは、
うん、
あの唐揚げくんじゃなくて唐揚げが売ってんのよ、
なるほど、
あれ結構好きだ、
あ、結構そうだね、揚げ物、
うん、
まあ確かに
一丁言ってありますけど、うん、それでも俺な セブンイレブンやっぱり一番あれなのかな、うん、馴染みが深いからな、やっぱ歴史が深いじゃん、
うん、
俺あと今まで住んできた家が大体近くがセブンイレブンあったっていうのが、
うん、あとたまに100円おにぎりセールやってるから、
ね、まあ確かにな、うん、あとスイーツとかでもなんか確かにその、うん、まあ一番近いのはセブンイレブンなんだけど、
はい、
ちょっと好みの、
あー分かる、俺セブンイレブンのスイーツあんまかも、
ローソン、
いやあの美味しいんだけどなんか食べたくなるのはそのシュークリームプチシューとかも、あー同じプチシューでもなんかちょっとローソンのプチシュー、
あー俺スイーツ系だったらファミリーマートが好きなのかもしれない、
うん、あなるほど、
うん、
なんかそういうのはあるんですよね。
セブン、あのファミリーマートがでも一番アイスクリーム充実してない、気のせいかな、まあ店舗によ
るあ店舗によるんじゃない、
逆にあんまでもねローソンとセブンでは食いたいものがないんだよね。
ブルーさんちの周りのローソンとかセブンは少なくともってことだよね。
たまに
うちの近くのローソンはどういう方針なのか分かんないですけど、うんうん、もう武骨すぎるほど選択肢がないんですよ。もうめちゃめちゃ
基本のやつ、
ジャイアントコーンと誰でも知ってるやつしかも、はいはい、冒険を全くしない。だ定番に特化させるっていう。あ
でも言い出したらそれでさ、前もそんな話だったけどさ、牛丼ってなんだかんだ吉野家じゃない？
吉野家ですね。
まあ僕もそうですね。
もう完全にもう吉野家以外ないですね、俺は。
うん。わかる、うん、この感覚見るわかんない。俺らの頃は牛丼は吉野家しかなかったから、そういう世代なのよ、うん、子供の頃に。
あとは筋肉マンの影響ですよね。
まあヒーローがね、うん、好きだったっていう
漫画の中でその、うん、すげえうまそうに食ってるから、ね、で東京にはあるんだろうなって山形時代思ってて、
はいはい、
あこれのこと言ってたのかみたいな。
いやそういうとなんだかんだ吉野家に対するこうなんていうプライオリティの高さっていうのが、
そうですね、
まあ確かに実際美味しいですから、
まあね、いや牛丼とかさ多分松屋とかも、もうあんま食わないけど、うん、あでもつまみで皿だけで食ったりとかするけど、うん、やっぱ吉野家の味が一番こう、
ね、安心、やっぱずっと長年食ってからかな、
うん、そうなんだろうね、
安心するっていうのは、
うん、松屋は吉野家研究した、ああでもなんか吉野家なんだよね。保守的でしょ。
いや松屋も好きだけどね。
松屋俺定食が松屋好き。
ああまあまあね、
うん。
ただやっぱり牛丼っていうもの全てに置いてるかもしれないですけど、
はい、
行く時間で当たり外れは絶対あります
よね。そうな
の。そのなんて煮込み具合というか。
ああなるほどね。じゃあそのつゆの染み込み具合といいますか。
玉ねぎが、うん、
はい、
あこっち系
の。あちょっと生じゃねえこれみたいな時あるよね。生じゃないけど。
硬いなみたいな、
硬いなって時と、あと、うん、ここまでやったらかわいそうだろうっていうぐらいこう煮込まれてるみたいな。もう一個前で食わしてやれよみたいな。
しなしなになって
る。絶妙なタイミングで行ったらもう吉野家にかなうのが大
事。いやそれで言うとさっきも話したけどマックなんだよ、ハンバーガー系はもう圧倒的にマックに対する安心感、ね、信頼感、保守的ですよね本当も。
確かにな、もう一周して僕40代入ってまたマックが盛り返してきました。30代はむしろちょっとポーズっていうか、マックは僕も食えないんですよみたいな、
あそんなこと言って違いました、
言ったけど今一周してマックのポテトうまいっていうこののは分かりますね。逆に
あ俺前言ったっけ、チキンナゲット15個とか一人で食うとか
止まんないね、
あの幸せ感。
15個、うん、
はい、
15個4個え通常何個ですか、
5P じゃない、
5P
じゃない、
5でも多い
な。マスタードソース、マスター、
俺マスタードだね、ーバーベキュー、
バーベキューもあるよね。
俺バーベキュー苦手なんだよね、
ちょ甘いんですよね、
甘い
マックの、
うん、OL みたいな感じ。
OL だったら、OL だ、違う OL だったらモスバーガーの話。
あそっか、そうだね、
でも我々、ね、意外と OL っぽいとこありますから
ね、 OL っぽいとこね。今日もずっとね食べ物話しちゃったから。続いて
愛知県10年後に芽が出るタイプ。
おい、
今年も6月に入り、すで、
うん、
に2018年の上半期が終わろうとしています、
うん、
この半年の間もさまざまな出来事が起こりましたが、
そう、ね、
印象的だったのは、
うん、
盛りかけ問題です。
B サイで盛りかけ問題
そう、ね、
中でも、
うん、
森友学園の鴨池さんは、
籠池さん、
うん、
籠
池さんは最近保釈されたばかりで、
うん、
まだまだ一波乱ありそうなんですが、
そう、ね、
籠池さんが拘留されている間に起こった出来事を、
うん、
籠池さんはよく知らないと思います、
うん、ああ、まあ中入ってるとね、
例えば、
うん、
テレ東の池の水全部抜くが、
うん、
大人気の末、
うん、
月一レギュラーになったことも知らないはずです。
あんま興味ないかもしれない、
水を抜くことに興味ないかもしれない。
そこで籠池さんにその人気ぶりと、人気ぶりと番組のいいところを体験してもらうため、番組にエロ要素を足した上で、ゲスト出演してもらい、いい気持ちになってもらおうと思うんですが、その時の番組名は、籠池の白い水全部抜くでいいですか。
まあそこそこ、まあ恒例とは言わないですけど、そんなに何度も抜きたいタイプじゃないじゃないですか。
いや、わかんない、それはもうご本人のさ、正義とか、モチベーションの高さとか、あれですから。
身乗りで出てくる。
そんな、お年を召してらっしゃるから、抜かないなんてことはないですよ、それは。おまさんだって40代だけど、まだ1日2回抜けるわけでしょ。
いや、まあ抜こうと思えば抜けますけど。それは別にテレビでね、テレビでやることではないかもしれない。
ほんまのザーベン、全部抜きますよ。
はははじゃないよ、ちょっと。
はい、北海道元気100倍パイパンマン、
はい、
ラストね、
ラスト。
先日からブスからの LINE がしつこくて非常に困っています。はっきり言ってしまえば、このブスは大学の新歓で、同じテーブルだっただけの関係です。僕は大学にセックスを求めて入学したので
何かを学びなさい。
同じテーブルの可愛い子の LINE が欲しくて、LINE 交換しないと言って、LINE を交換していたら、そのブスが、私も貢献していいと言ってきやがって、
いいじゃんでも、
だからブスは黙っとけって、俺はブスのラインが欲しいなんて言ってねえから、自己紹介で、プリキュアとマイメロが好きとか言ってるやつは、大体地雷のブスなんだよ。仕方ねえな、分かったよと思いながら、しぶしぶラインを交換したのがきっかけです、交換してしばらくは連絡が来なかったんですが、1週間前、何の前触れもなくブスから、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、
ほう、
そっちの学部の必修科目ってどれぐらいあるの、
ほう、あ、まあまあまあまあ、
私編入しようかと考えてるの、という LINE が来て、早えよ。
そうだよな、
まだ1ヶ月しか経ってないのに、編入ってサンプル動画並みに展開早えよ。てかお前誰だよ。ブスのことなんか俺いちいち覚えてねえからな、と思いながら、適当に返信を返してるんですが、ブスからの返信は遅いし、返信の最後に必ず質問を投げ返してきます。その状況に、返信は遅い、返答に困る内容、お前が AM リスナーだったなら、永遠にリアクションメールが読まれることはないからな。クリームの上田さんなら、はい今日までって言うわ。ズリネタにならん女は、俺に LINE 送ってくんなと小声でつぶやきながら、返信をしているんですが、
人がいないところでたら、しかも小声でつぶやいたのは。
僕の行動、この行動が報われる日は来ますか、あとブス以外で童貞を捨てる方法を教えてください。
いいんじゃないですか、ブスで、最初ブスでいいんじゃないですか。
いいでしょうね、その大学の、大学でなんかね、知り合って LINE 交換なんて、すげえ楽しそうじゃないですか。
本当だよね、俺たちが一番持ってないもんだもんね。一番持ってない思い出、
これびっくりするぐらい本当なんですよ。
本当です、石川さんと大間さんはまず大学に行ってない、グルーサーは大学暗黒時代。
だからもしかしたらこう20年後、パイパンマン君思い出して、
そうだよ、
言ってたこと本当だったみたいな、
いやいやいや、
石川さんたちが言ってたこと本当だった。
え、サークル入ったっつってたよな、いやもう
新刊でね、新刊 コンパ、だよねこれ。
新内さんも、あのね、4大行ってる、卒業したわけですよ、やっぱ一番失敗したなと思ったのは、サークル入んなかったこと。
あ、マジ。あ、そうだよ、接点持てないもんだって、あんな人多いと。
サークル入んなかったから全然楽しくなかったっつって言って、
そうかもね、
友達もなかなかできなかったっつって言って、
新内さんとかがもしでもサークル入りますって言った時に、まあもちろん周り知ってるじゃないですか、
いやでもその時乃木坂じゃなかったもん。
ああなるほど、
まだ、
まだ素人だったから、
へえ、そうか、
それ考えると、新内さん人生エンジョイしてるよね。
してるよ。
だってさ、大学まで行ってて、はいはい、で大学3年で就職活動までしてて、就職活動を経験して ってしてたって流れでたまたま見たソニーのサイトで就活で見たソニーのサイトで、それで乃木坂のオーディションがやってるのを見て受けて受かっちゃったわけよ、はいはいはい、で大学1年間だから乃木坂として活動しながら大学卒業して、はいはいはい、卒業式も出てんのよ。
すごい。
ちょっとだけだけど、うん、仕事あったから、うん、で
じゃあ普通の大学生と、そっか、
そうそう、
アイドルとしての
。で、OM やったわけでしょ。
ああ、確かに。
あの人、全部、そうだよね、全部経験して、全部乗せたよね。
なかなかないよね。
やろうと思ってもできないですよ。何かを犠牲にしないと、やっぱり。
そうそうそうそうそう。
あと、もしかしたらサークルに行かなかったことで、うんうん、その後、例えばサークルで変に満足しちゃったら、
ああ、そうね。
今、この人生なかった
なかったかもしれないよね。
すごい。成功者。
いや、成功者と言ってるのか分かんないですけどね。もう27ですよ、あの子も。
いやいや、まだまだこれぐらいでしょ。
ということで、うん、引き続きどうでもいい相談待ってます。ゲスカドレス、おまさん。
bi@bside.jp。
懸命に人生相談とかで送ってきてちょうだいと。
石川、
ほんま、
ブルンの
bside your life。
やり場のない才能。メールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
ほんま、
ブルンの B サイではない。
はい、ということで、はい、本間さん、あれっすか、N 校2校の根までやってる西川貴則、西川学園高等学校 N 校のブロマガ、
ブロマガ、
今あれですか、ちょうどミクロ君の刈谷に行った話が配信され、
今ですね、はい、今だと、はい、そうですね、刈谷で取材してきました回の前編
が更新されている。まあ、そんな中ですね、はい、まあ、地方の闇のコーナーに刈谷の話が、
はい、
刈谷は闇じゃねえか、別にこれは普通歌できたのかな、はい、愛知県尾張旭市、
はい、
ドアベルクライニー38歳、フリーのシステムエンジニア、
はい
はい、
以前勤務してた愛知県刈谷の話が出たので、いても立ってもいられずメールしていますと、
うん、
僕は、1年前まで石川さんも目撃したという刈谷の交差点を地下道をくぐって通勤していた刈谷の軍隊槍の一員でしたと。すごい凄まじい人の流れだね、本当に地下道を。僕も名古屋方面から通っていたので満員電車に直撃で乗っていましたと。西川学園高等学校は有料会員になってないので刈谷区の映像は見られませんでしたが、本編の最後にちょっとだけ流れた、はいはい、予告映像で、うんうん、あのラーメン屋俺の夢か俺の夢って店で、はいはい、これ何の店だったの、ライコー懐かしいな、うん、ライコーって店出たっけとか思ってましたが、刈谷にちなんだ地方の闇を紹介させてください、うん、まず一つ目は、うん、駅が小さいのに通勤する人が多すぎることです。確かにそうなんで、駅そんな大きくねえのよ。
なるほど。
ブルーサの地元の田町駅なんかよりもちっちゃいと思う。
そう、
規模としては。
マジで。
うん、周辺に通勤してる人が一気に押し寄せたら完全に駅がパンクするサイズなので。今だとあれですか、それこそ武蔵小杉の駅とかが、
ね、今話題になってるよね。
急激に
タワーマンションで急激に人口が増えて、はいはい、もう解説が追いつかないみたいなことになってますが、はいはい、完全にパンクするサイズなので、うん、周辺企業は、はい、A 社は8時30分始業、
なるほど、
B 社は9時始業のように、うん、始業時間をずらして対応していますと、
その企業間で話し合い、
はいはい、
こうやって解消しましょう、
はいはい、さらに大企業が多く組合もしっかりしているので、うん、深夜残業があまり認められていないため、うんうん、10時には帰らされるところが多いんですが、その夜10時過ぎの電車は朝のラッシュ並みに混んでいたりします、
う
ん、
今電通はそうだね、
そうだね、10時だっけ、うん、なるほどね、その時間の電車は一杯飲み終わって陽気な人と、その時間まで残業して帰る死んだ魚の目をした人が入り乱れるカオスな電車になってます。
なるほど、なるほど。
2つ目は闇で、ね、
はい、
刈谷は飲み屋のコース料金が高いということです。
へえ、
刈谷の周辺は自動車関連会社が多いので、はいはい、もうね愛知県自動車関連って言ったら分かるでしょって、はい、正直足元を見られた感覚になっています。
なるほど。
普通に飲み会をしようと思ったら、うん、飲み放題付きで5000円からのお店がほとんどです、うん、名古屋の栄なら、はい、3000円くらいから選べばあるので、うん、カリアで飲み会となるとうわまた金飛んでくわってなります。なるほどね。
あ店も違うんだ。
それでも人来るでしょうという。
人来るでしょう、
ね、近いし、
近いし、うん、でなんなら景気もよろしければお金も持ってらっしゃるでしょうと、まあね、はいはいはい。ちなみに石川さんが言ってためっちゃうまかった焼肉屋って岩園ですか、うん、僕は入ったことはありません。刈谷では超有名です。これもう言いましょう、慶城園っていうもうね、うん、この前ミクロ君のロケの映像で紹介したんで、
はい、今日のお城 の
ソウルの慶城ですね、はいはい、それに園ですね、うん、井上園子ちゃんもその子がいて、むちゃくちゃうまかった。
いやいやいやいや、でもうそのテドトピア刈谷公園は、う
ん、終了 し、これから多分ね、地方公演まだまだ続いて新潟かな、で広島とかいろいろ行くと思いますので、はいはいはい、よろしければ西川貴教で出演している舞台ゼロトピア見に行ってあげてください、はい、あとついにですね、うん、地方の闇のコーナーのメールで、うん、拳銃っていう単語が出始めた。
こっちの闇はね、
これまたね、うん、なかなかこうディープな闇が揃ってますけど、でもあれです
よね、
チャカの話が、チャカ感の話が、
チャカ感がね、
ちょうどこの前ね、はい、ブルンさんと日本放送でビーチと3人で話したんですけども、まあ、我々3人実は同学年ですよね。
そうですね。
で、まあ、ビーチ君だけ結婚して、はいはい、お子さんもいるってところで、
すごい、
まあ、ちょっと引っ越しを考えてるみたいな話で、
言ってましたね、
ビーチさんが。
ビーチが、
まあ、どこにするかと、
どこにするかっていう話で、それで、まあ、こういうとこ考えてるんですけど、はいはい、まあ、とある埼玉のある路線沿いを言われたんですけども、まあ、それはそれで知ってる闇があるわけですよ、うん、僕は地元なんで、
はいは
い、その路線沿線やめといた方がいいよ。
今もそうかわかんないけど、昔はちょっといろいろ
結局でもじゃあそこはじゃあそこの町はって言ったら、うん、何かしら抱えてますか。
何かしら抱えてますよ、ね、
やめた方がいいっていう理由がね、
特に
あったりするから。
都会の方が多いのかな、もしかすると。人口も多い分、
そこいいなと思ったら、いや地盤が緩いんでさ、そこ海沿いで
というところで、今週はこの辺で石川と
トマト
ブルンブルンでした。
さっきまた、はい。